はい、ただいまの曲はサカナクッションで歩くアラウンドでした。そして高倉さんとのトーク番外編、私はすごく面白かったんですが、 TRPG と危機管理、TRPG っていうのはテーブルを囲んで参加者がある状況についてあるシナリオに基づいていろいろ役割を演じながらある目的まで達するみたいな、そういうゲームですけど、でこういったこうTRPG ってよくやられてるんですかね、図書館とか他の場所とかで。
よくやられてるかは分かんないんですが、うん、まあこれはその図書館危機管理 TRPG は多分高倉さんが図書館でそういう TRPG イベントとかをやるときに、図書館そのイベントやる図書館員の方が TRPG ってものに馴染みがないっていうことになったときに、そのどういうものかを体験してもらうっていう、そういうためのゲームなんじゃないかなって思っていて、だからどちらかというと別にその危機管理の勉強をしましょうみたいなものではないと思うんですよね、むしろ。
でもその3人でおしゃべりをしていて、意外とその危機ってなんだっていう、こう日本のライブラリーっていう文脈を超えて、いろんな世界のライブラリアンとこのゲームをしたらどうなるかって想像した時に、意外にっていうか相当違うイメージが出てきましたけど、で、話題になっていた日本の場合の危機管理だと、まあ、例えば地震とか洪水とかそういうこうあるシチュエーションの想像できるけど、海外でやったら、例えばアメリカとつないでやったら、その危機っていう意味が違ってくるかもしれないねっていうトークの内容でしたけど、この内容をトムさんにこう話したら、トークの中でも出してますけども、トムさんも やっぱり前お話をしたように、子どもの頃の その避難訓練っていうのは今ともだいぶ違っていて、でトムさんが言ったのは、その核が落ちてきたとかそういう状況だけじゃなくて、当時はやっぱりキューバ危機とか冷戦とかそういったことが身近だったので、子供の頃でも、だからトムさんが小学生の頃、1960年代の初め、なのでそういう状況を想定した、避難訓練っていうのがやっぱり学校ではあったって言ってて、それはやっぱりすごくびっくりして、飛行機が飛んでくるとか、そういうことも含めて、で、何かあった時に、机の下に伏せると。あるいは、まず窓から離れるとか、家の中央に行くとか、こう、いろんなそういう、こう、状況を変えて、で、余裕があれば地下に行くとか、そういうことを、こう、いろいろ想定して、訓練があったってことを言ってたので、そのゲームの世界の話でしてたことですけども、本当にこのゲームを、世界でしたらいろんな状況の違い見えてくるなって思って、キューバ危機っていう言葉がトムさんから出てくるってびっくりしたんですけど、あれは1960年の初めですよね。60年とかそんなんだったと思うんですけど、その時に、避難訓練って英語で、その時その避難訓練は何て言うのって聞いたら、何ですかね、シビルディフェンス。
そうですね、シビルディフェンス。
これはどういう言葉ですかね、日本語で言ったり、あれ説明する。普通避難訓練って何て言いますか、
英語で。避難訓練は普通にエヴァキュエーションドリルとかファイアドリルとか、
そのままですよね、そのままです、直訳ですね、避難するためにっていう。それがシビルっていう、シビルディフェンスっていう言葉がついたので、ちょっと軍のトレーニングとかじゃなくて、一般の人がいろんなものに備えるっていう意味ですかね、シビルって。
そうですよね、市民による自己防衛ですけど、多分そうですね、多分冷戦期にアメリカで普通に使われてた言葉なので、その政府とかによって、日本語でもなんか訳はあるんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっと調べてないですが、
で高倉さんが言っている、 この TRPG とかボードゲームとかって図書館でっていうの、それはそのゲームの世界に終わるのではなくて、その当事者として自分ごととしてゲームの世界に入った時に、そこで触れたものをさらに本を通してとか、いろんな情報とつなげていく、それがライブラリー案としてのお仕事っていうか役割で、そういう意味でライブラリーっていうのは本だけじゃなくて、バーとしてのライブラリー、いろいろ人が集まるところとしてのライブラリーっていう面白さとか、これからの展開の仕方があるんじゃないかってことが、こう3回にわたるおしゃべりだったと思うんですけども、私はすごく面白かったんですけど、で、りょうたさんにちょっともうちょっと聞きたいんですけど、最初のトークのとこで、まず Wi-Fi を日本で、アメリカの図書館だったら Wi-Fi あるのが当たり前だけど、日本は今こそあるかもしれないけど、そんな当たり前じゃないっていう。それとか、漫画とかコミックとか、今は日本でもありますけども、なかなかそんなにアーバナシャンペーンとか、パブリックなライブラリーのように、入ってすぐあったりとか、人がたくさん借りるような、DVD とか、そういうものがたくさん置いてある。っていうのは日本の状況と違うような気がするんですけど、その違いって何から出てくるんですかね。
何でしょうね。Wi-Fi とかに関してはやっぱりアメリカの図書館の方がその地域の情報センターみたいなところになるっていうのが先にあったからだとは思うんですけど、あとはそうですね、漫画とかアニメに関してはそのちょっと麦子さんに言われて思ったんですけど、実は外国文化だからなのかなっていうのもちょっと思うんですね。アメリカにしてみたら、漫画とアニメって、まあ、今は全っていうか昔もちろんアメリカのコミックブックってありますけど、
うん、
まあ最近っていうかある時期に流行ったアニメ漫画ってそのまま呼ばれるものは日本のものじゃないですか。だから外国映画だし外国文学ですよね、ある意味。
なるほど。
だから
アメコミがいっぱいあったかっていうと、
そうですね、
そうじゃないかもしれないってこと
ですね。それはそうじゃないかもしれないですね。それはなんかこう、うん、そうです、大衆文化的なものとして扱われてた可能性と、うんっていうのもどれだけ流行ってもあるかもしれないなと思って、でもそれはそのアニメとか漫画は外国のものだから、っていうのもちょっとあるんじゃないかなと、完全に想像ですけど今言われてちょっと思いました。
で、実際に置いてあるものも日本でもっと作られたものがもう結構多いですよね、割合としてアメリカのものよりも、あるいは、うん、
それはそうですね、翻訳で入ってたり、うん、映画だったら字幕なり吹き替えなりね、うん、入ってるもので、その特にその、まあ、アメリカでももちろんポケモンとかナルトとかテレビで子供向けにやってて、うん、どこでも見れるやつもありますけど、やっぱりアニメ映画とかになると、シャンペーンだとアートシアターとかにしか来ないような、日本だと有名なその宮崎駿とか細田監督とか新海監督とか、まあ言いますけどアニメの監督する人の作品で、日本だとロードショーになるやつでも、アメリカだとそのシャンペーンに昔あったアートシアターみたいな、その単館系のところにしか、インディペンデント系のところにしか来ないみたいなところがあるやつもありますよね。そうするとなんか そういう映画であるっていう、こうアートでインディーな映画であるとすると、なんか図書館の方としてもこう貸し出す意義もあるし、文化経験だし情報格差だしみたいなことにもなりやすいんじゃないかなという気もちょっとします。
なるほどね、それ全然考えてなかった。うん、じゃあゲームはどうなんでしょう、ボードゲームとかは。
ボードゲームも図書館で扱うのっていうのは、うん、やっぱりアメリカとかヨーロッパとかの方が日本よりも早い時期から やってると思いますけど、そこはやっぱりコミュニケーションとか、あのそこから得られる学びみたいなものがあるっていう部分もあるとは思うんですが、
うん、やっぱりあの図書館ライブラリーの大きさも違うのかもしれません。あのゾーニングの話をされてましたけど、あのゲームとかするときに大事なことって時間と場所をあの他の利用者との間を分けるっていう。で、例えばアーバナフリーライブラリーだったらそれ用の部屋を借りることができたりとか用意することができたりとかあるけれど、そんなにあのライブラリーとして一室しかなかったり、あのゾーニングがあの難しければなかなかそういう、こう状況を作ること自体が、テーブルを置いてそこを囲んでみんながおしゃべりをするとか、それ自体も難しいかなと思ったんだけど。
それはそうですね、うん、多分そのだから図書館のそのデザインの思想として、
うん、
その本をなるべくたくさん詰め込んで、あのなるべくたくさんの本を提供にするっていうだけが図書館の機能じゃないっていうふうに多分なったのはアメリカの方が早いし、うん、そしてその滞在型のスペースとか作った時に、じゃあ何をやるのかってなった時に、その親和性の高い、やっぱり一つはまあクリエイティブな活動として親和性の高いのはそのメーカーラボとか、
うん、
そういうやつかもしれないですけど、あとそのコミュニティの場を作るとか、まあ、多少その教育的な感じもあるボードゲームって親和性が高かったのかなという気もしますが、
はあ、じゃあ逆にこう日本のライブラリー、大学であっても地域のライブラリーであっても、そういう、こう人が集まる場所としてのライブラリーのイベントとか、どういう試みがされていたりとか増えていたりするのかな、日本の場合。
そうですね、まあ、あのもともと多分図書館のその設計の思想みたいなのも、日本の方もやっぱりその滞在型の部分を増やすみたいな、その本の保管にだけ適した場所みたいな風にするのは、もうあのそれはまあ言っちゃ悪いです、言葉悪いかもしれないですけど時代遅れ、あの、うん、みたいなのが今のトレンドにはなっては来てると思うので、うん、まあ、そういう意味では場所を作ったら何をやるかって考えないといけないので、
うん
うん、そうですね、だからそこでいろいろ、あの、まあ、あのビブリオバトルとかも
そうですね、流行ってますけど、
いろいろやることって考えられてるんじゃないかなっていうのはありますが、うん、まあ、そうですね、音楽のコンサートとかもまあやってるところ日本でもありますし、
うん、
朗読とかね、うん、
あの例えばアーバンのフリーライブラリーだと、あの9月のウェルカミングウィークの時に、あのCU ミグレーションフォーラムとかがもともと始めた、あの移民の、あのいろんな活動を紹介をして、それでアワードっていう形で功績のあった人を紹介をするっていう、そういうあのイベントっていうかセレモニーがありますけども、表彰式のあれとかも今年もあのアーバンフリーライブラリーでされていて、でトムさんがそう CU ミグレーションフォーラムの代表とかされているので、話を聞いたらやっぱりライブラリアの中にそういった活動を支持してくる、サポートしてくれる人とかがいて、なのでこうライブラリーが場所を、ライブラリーという場所を使ってそういう、こう表彰式とかもやりやすいっていうか、あの展開しやすい、続けやすい、継続しやすいっていうか、で言うとどういうライブラリアンがいるかっていうことが、あるいはどういうそのライブラリーの一つずつの特色もあるっていう話をちょっとトムさんとしてて、それも面白いなって思ったんですけど、日本のライブラリーってそんな、なんか場所によって特色を出しにくそうな気がするんだけど、うん、
でも最近はその郷土資料とか、 課題解決型サービスって言って、医療情報とか、うん、農業、土地からによっては農業だったり、あとビジネスのサポートとか、うん、館ごとに全く一律のよく借りられる本を置いといて貸し出ししますよってだけじゃなくて、そういう方向の特色の出し方って結構知って始めてると思いますね。
そういう話また続きで高倉さんや、あるいは世界のアメリカの日本のライブラリーと関わっていたり、パブリックな場所とかいろんなバー作りをしている人にぜひ聞いてみたいなってこれからも思いますね。高倉さんがおっしゃっていた VR を使うのは、その地域のいろんな体験できる、あるいは情報の格差とかを少しでも縮めたりとか、いろんなことを学ぶ、知るっていうことのチャンスを地方にもこう持っていくっていう、そういう話されてたのがすごい印象的だったので、これからそういう場所がどんな展開が可能なのかなって、その VR なバーチャルな世界も含めて、これからこう話はこう続きそうだなと思うんで、ルトさんまたしていきましょうね、こうライブラリーなトーク。
そうですね、高倉さんはその今度11月メインに図書館総合展っていう図書館関係のイベントがあって、まあ最近はオンライン開催でずっと1ヶ月間やるみたいな感じなんですけど、そこで高倉さん今度VTuber、 バーチャル YouTuber の技術を使ったその図書館紹介みたいなののやり方講座みたいな、そういったことをやりたいっていうことを言われてたので、詳細が出たらまたお知らせしようかなと思いますが、
ちょっと学びたい気もしますね。ライブラリーじゃなくてもっていうところで、それではまた続きの話を楽しみにしてください。